こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。息切れ動悸胸痛自力で克服。名人が教える最新1分体操大全は、呼吸器外科医の奥中哲也ら複数の専門医が息切れ動悸胸痛、咳といった症状を入り口に、肺と心臓の病気への理解と日常的な対処を解説する健康実用書である。2023年に文教社から刊行され、COPD 気管支喘息、肺炎心不全不整脈狭心症間質性肺炎、肺気腫などを主な関連領域として扱う。中心にあるのは症状を年齢や運動不足だけのせいにせず、簡単なセルフチェックで受診の必要性を考える視点と、呼吸に関わる筋肉へ働きかける短時間の体操である。オールカラーの図解を通じ、病気の知識と実践法を結びつけようとする点に本書の目的がある。もっとも、胸痛や急な息苦しさは緊急性を伴い得るため、本書の運動は診断や治療の代替ではなく、医療的評価を前提とした補助的な手段として読む必要がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、年のせいと見過ごされやすい症状を肺心臓の警告として捉え直す本書の出発点は、少し歩いただけで息が上がる、咳や痰が続く、脈が速い、飛ぶように感じる、胸が痛むといった変化を単なる加齢や体力低下として処理しないことである。こうした症状は日常的である一方、COPD や喘息などの呼吸器疾患、心不全、不整脈、狭心症などでも起こりうるため、症状だけから原因を断定できない。本書はこの不確実性を踏まえ、読者に病名を自己決定させるのではなく、病気の可能性と重症度を考えるための1分セルフ診断を提示する。実用上の意義は、症状の有無だけでなく、横になると苦しいか深く吸えないか、動作で悪化するかといった経過や状況に注意を向けさせる点にある。セルフチェックは受診を先延ばしにする根拠ではない。むしろ急な胸痛、安静時にも強い息苦しさ、失神感などを含め、速やかな医療相談が必要になりうる状態を見落とさないための入り口として位置づけるのが適切である。次に、呼吸筋のこわばりに着目した解析ストレッチと短時間実践の位置づけ。本書の実践面の核は、息切れを抱える人では肺そのものだけでなく、呼吸を助ける筋肉が硬くなり、胸郭を動かしにくくしている場合があるという見方である。そこで紹介される解析ストレッチは、呼吸筋への働きかけを通じて呼吸をしやすくすることを目指す短時間の体操として構成されている。運動を1分単位にした設計には、体力に不安のある読者でも始めやすく、毎日の習慣に組み込みやすいという利点がある。また、呼吸法を単に大きく吸う技術として扱わず、姿勢や胸周りの動きと関係づけることで、息苦しさへの身体的なアプローチを具体化している。ただし、呼吸器循環器の病気では、運動の可否や適切な負荷が病状によって異なる。体操中に胸痛、めまい、強い動悸、息苦しさの増悪が生じた場合に無理をしないこと、すでに診断や治療を受けている人は主治医の指示を優先することが重要である。さらに、 COPD から心不全までを並べて解説し、症状と疾患の重なりを示す本書は、 COPD 気管支喘息、肺炎間質性肺炎、肺気腫といった肺の問題に加え、心不全不整脈、狭心症など心臓に関わる病気も視野に入れる。これは、息切れ、動悸、胸部不快感という訴えが、呼吸器と循環器のどちらにもまたがるからである。例えば、咳や痰が目立つと肺だけを想定しがちだが、息切れの原因は一つとは限らず、症状の出方、気泡診察検査を総合して評価される。本書が複数の疾患を図解で扱う価値は、読者に病気の名称を暗記させることよりも、同じ症状でも背景は異なるという基本を理解させるところにある。さらに、新型コロナ後に息切れが続く問題にも触れ、症状が長引く場合に自己流で結論付けない姿勢を促している。各疾患の解説と体操を同一書内に置く構成は、知識を得ることと生活上の行動を切り離さない工夫である。ただし、体操による一時的な落差は原因疾患の改善を保障するものではなく、診断、薬物治療、禁煙、リハビリテーションなどの医療を置き換えない、そしてスポ2肺活量1秒率、歩行距離を通じて楽になったを多面的に考える。本書は、呼吸の安定、酸素飽和度、ピープー、肺活量、1秒率、歩行距離といった指標にも言及し、息切れの改善を感覚だけで捉えない観点を示す。ここで重要なのは、これらが同じものを測っているわけではない点である。 SPO2 は血液中の酸素化の目安であり、肺活量や1秒率は押しとして呼吸機能検査で確認される値、歩行距離は日常動作に近い運動対応脳の一側面である。階段を上りやすくなった、休憩回数が減ったという実感は生活上の大切な変化だが、重い病気の有無や進行を自宅の感覚だけで判断することはできない。本書のように、数値と生活機能を併記する読み方は、体操を万能薬とみなすのでなく、症状、活動量、 医療機関での検査結果を合わせて観察する姿勢につながる。特に在宅酸素療法を受けている人が自己判断で酸素を中止変更することは危険である。紹介される改善例は個別の経過として受け止め、治療調整は必ず医療者と相談する必要がある。最後に、専門医の図解とセルフケアを結び、受診後の継続行動まで支える実用構成。健康書には病気の説明に重点を置くものと運動メニューを前面に出すものがある。本書は大学病院や専門外来に関わる医師陣の解説を掲げ、病気の基本知識、症状の自己確認、呼吸を楽にするための体操を一冊にまとめる144ページのオールカラー構成で図解を多く用いるため、専門用語に不慣れな読者でもどのような症状が問題になりうるか、体操をどう行うかを視覚的に確認しやすい。とりわけ短い実践単位は長時間の運動を継続しにくい人にとって取り組みの障壁を下げる設計である。一方で、タイトルの自力で克服を医療を要しないという意味に拡大解釈しないことが肝心である。本書の価値は自己管理と専門的診療を対立させず、気になる症状を把握し必要なら受診し、許可された範囲で日々の体操を続ける流れを示す点にある。読者は体操の回数や症状の変化を記録すれば、診察時に自分の状態をより具体的に伝える材料にもできる。結論として、本書は息切れ、動悸、胸痛、慢性的な咳や痰を経験しながら、年齢のため運動不足だからと受診や対策を後回しにしている人に向く。また、COPD や喘息などの呼吸器疾患、あるいは心臓の病気について説明を受け、日常生活で安全に取り組める補助的なセルフケアを探している人にも有用である。読者が得られる最大の実際的な利益は、症状を軽視しないための視点と、短時間で継続しやすい呼吸筋へのアプローチを同時に得られることだろう。類書との差別化は、呼吸法ストレッチだけに絞らず、COPD、喘息、肺炎、心不全、不整脈、狭心症など、症状の背後にあり得る疾患を幅広く並べ、セルフチェックから体操までを図解で接続している点にある。ただし、本書を最も有効に使う方法は、病名や治療方針を自分で決めることではない。危険な兆候や症状の持続を受診につなげ、医師の治療、生活習慣の見直し、必要に応じたリハビリテーションと合わせて体操を活用することである。知識と行動の両方を求める読者にとって、日々の観察を始める実践的な入門書となる。ご支援いただける場合は、奥中哲也ら5名、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。